本日の聖書箇所は出エジプト記18章17節から23節です。出エジプト記18章17節。するとモーセの衆徒は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。さあ私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださいさるように、あなたは神の前で民の代わりとなり、さまざまな事件をあなた方が神のところに持っていくようにしなさい。あなたは掟と教えをもって彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってこさせ、小さい事件は皆彼らに裁かせてあなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に人類救済計画41イテロの知恵と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信でご参加くださっている皆さんこんにちは。今日は深くお辞儀ができない理由がありますけれども、木曜の夜にですね、1年2ヶ月ぶりにぎっくり腰をやってしまいました。前回いつだったかなとカレンダー調べたら1年2ヶ月、その間全く問題なかったんですね。寝る前のストレッチ、私なりのものを開発しまして、ついに解放されたと喜んでおりましたけれども、油断してしまいました。今日はですね、ちゃんと立ってメッセージができるかどうか心配でしたけども、まっすぐ立ってますね。こういう状態でメッセージになったらちょっと恥ずかしいなと思っておりましたが、昨日のお祈り会でもお祈りしていただいてですね、ちゃんと間に合って、神様が治してくださいました。本当に感謝いたします。本当は明日からね、2ヶ月ぶりにバドミントンってことですごく楽しみにしてたんですけども、明日はおとなしくしていたいと思います。先週の日曜日は礼拝後、お二人の方の、ありがとうございます、よかった、明るくなりました。礼拝後ですね、お二人の方の喜びの洗礼式が私たちの教会では行われました。で、今日ここに来る途中にですね、私にメッセージが入りまして、私の YouTube 聖書講座を見てくださっている方からなんですが、今日東京の教会でバプテスマを受けて帰ってきましたというご連絡でした。本当に嬉しかったですね。お話を聞くと5年前にシンガポールの大学で MBA を取られた方で、あの頃には全く興味なくこの教会に来ることもなかったんですが、僕の聖書講座っていつも窓の外が見えるんですね。あの緑を見ると、ああシンガポール懐かしいなと思ってご覧になっておられるそうです。そして、この聖書講座で私は学んでいますということを、その教会の牧師さんにもお話になったということでですね、そういう危ないものは見るなって言われたらどうしようかなと思ったら、大変お世話になりました、これからもよろしくお願いしますという牧師さんからのメッセージもいただきまして、わあ嬉しいなと。このようないろんな協力関係の中で一人一人の救いの御業がこれから進んでいったら幸いだなと思いました。さあ、今出エジプト記を順番に学んでおりますけれども、出エジプト記は私たちのクリスチャン生活のひな形のようであるということについてお話ししました。神様は私たちを救い出すことだけ、 天国に行けるというようになることだけに興味を持っておられるのではなくって、私たちが神を礼拝する民となる、そして神を証しする民となることをご計画しておられるんだと。そしてそのためには訓練が必要なんだと。今私たちが学んでいるイスラエルの民の荒野の旅というのはまさにこの訓練なのだと。今までも順番にいろんな訓練を彼らは受けてきたなっていうことを見てきましたけれども、今日はどのような訓練が待っているのでしょうか。もう一度地図で確認をしたいと思いますが、ゴシェンの地から脱出したイスラエルの民はアシュの海を渡り、そしてマラに来たけども水が苦かったが神様が甘くしてくださった。その後エリムという素晴らしいオアシスに神様は導いてくださった。荒野の旅にはマラもあればエリムもありますねというお話をしました。その後真の荒野というところに入っていったら、今度は食べ物がないという中で神様がマナを降らせてくださった。さらにレフィディムというところまで進んでいった時に水がないという時に、神様は岩を打つことによって水をほとばしり出させてくださった。これらもすべて私たちのクリスチャン生活のひな形となっているんだ。天から下ったこのマナは天から下った命のパン、イエス・キリストを表すし、岩が打たれたことによってほとばしり出たあの水はイエス・キリストが十字架で打たれた後に私たちに注がれた聖霊を表しているのだということについて学んできました。そして前回、今シナイ山に着く手前ですけれども、そこで非常に卑劣な方法でアマレクという山賊が襲いかかってきた場面を学びました。430年奴隷として歩いてきたこのイスラエルの民、後ろの方はですね、なかなかその歩みについていけなくて落伍する者たちもいた。そういうところにまず切りかかっていくという卑劣な行為でアマレクが襲いかかってきた。これはエジプト脱出後、イスラエルという独立国家が誕生して最初の戦いであったということについてお話ししました。その時にモーセの取りなしの祈り、そしてヨシュアの勇敢な戦闘により、あの戦いはなんと一日で決着がついたということでしたね。モーセが手を挙げて祈ってくれたことによって勝利がもたらされたのであるならば、私たちのためには大祭司なる主イエス・キリストが手を挙げて私たちのために取りなしの祈りをしてくださっている、なんと心強いことかということを学びました。私たちはその箇所を通して、私たちに置き換えるならばサタンとの霊的戦いですねということについて学んだわけですね。サタンは次から次へと私たちに火矢を飛ばしてくるんだけども、私たちはそれを信仰の大盾によって防ぐばかりか、私たちに与えられている唯一の攻撃の武具は何か、それは正しく解釈された聖書の言葉であると。サタンでさえ聖書の言葉使うわけですからね。ただ聖書の言葉というだけでは足りない。正しく解釈された聖書の言葉こそがサタンに対する攻撃の武具であるということを学びました。そして今日の場面は、あの激しい戦闘は嘘であるかのような穏やかな宿営地の雰囲気ですね。もう一度繰り返します。荒野の旅にはマラもあればエリムもある。激しい戦いもあれば穏やかな宿営の時もあるんだと。いろんな時がありますね。そして戦いの中でこそ学べることもあるけれども、この静かな環境だからこそ学べることもある。今日の内容っていうのはね、静かな環境でないと学べないことですから、その内容を私たちも学んでいきたいと思います。さあ、この地図を頭に入れておいていただきたいと思うんですが、この後誰が登場するかっていうと、イテロさんね、思い出しますか。あの人ミディアン、まあこの辺までミディアンですけども、ミディアン地方の祭司でしたね。モーセの舅さん、
つまりイテロの娘とモーセは結婚した。そのイテロがですね、ここからこの辺までモーセのいるところまで来てくれた、そういう内容です。ですのでちょっと地理をですね、頭に入れておいていただきたいと思いますが、一節、さてモーセの舅ミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、どのようにして主がイスラエルをエジプトから導き出されたかを聞いた。当時は SNS もなければメールもないんだけども、口伝いでそういう噂ってミディアンまで聞こえてくるもんなんですね。あのモーセ大丈夫かな、エジプトに行ったけども本当に民を連れて解放されたんだろうか、というふうにイテロは思っていたんでしょうけれども、神様がこの民イスラエルのために素晴らしいことをなさった、そしていかにしてイスラエルをエジプトから脱出させてくださったかという経緯がですね、人づてに彼の耳に入ったわけです。よし、じゃあ会いに行こうということで、2節、それでモーセの舅イテロは、先に送り返されていたモーセの妻ツィポラと彼女の二人の息子を連れて行った。何ですかこの送り返されていたっていうのは。これは4章ですね。あそこはですね、ちょっと私急いでいたので飛ばしましたけれども、4章の24節から26節を見ますと、モーセはこのミディアンからエジプトに出発するときに、奥さんのツポラと二人の息子を連れて出発したんです。でも途中にでね、事件が起きるんだよね。そしてその事件を通して、この奥さんのツポラさん、彼女もともとユダヤ人じゃないから、まあ割礼をね、忌み嫌っている人だったようです。そしてこの人たちを一緒に連れて行くべきではないとモーセは判断したんでしょう。そこで送り返されていた。まあこの事実はここに来て初めてわかるんですけどね。だから本当は家族4人で行くはずだったんだけども、3人をモーセはお父さんの元に送り返しといて、その後単身赴任でエジプトに行って、今シナイ山の近くまで来ているっていうことです。そこにこの3人がお父さんに連れられて、またはおじいちゃんに連れられてモーセのところに来たということですね。そして長男の名前、これはもう4章で出てきてましたね。ゲルショム君、意味は私は異国にいる寄留者だ。ここまでは知ってたんですが、次男の名前はここで初めて明らかになります。4節、もう一人の名はエリエゼルで、私の父の神は私の助けであり、ファラオの剣から私を救い出されたという意味である。次男の名前はエリエゼル。エルっていうのは神ですね。イーで終えると私のっていう意味になるから、エリーで私の神はエゼル。エベンエゼルって第一サムエルに出てくるでしょう。助けの意思ね。だからエリー、私の神はエゼル、助け。 My God is my help。 素晴らしい名前ですね。私の助けはどこから来るのか、詩編にもありますけれども、エリエゼル、どっかで聞いたことありますね。創世記15章でアブラハムが一番信頼していたしもべの名前もエリエゼルでしたけども、その名前をモーセは自分の次男につけたんだなっていうことがわかります。この4名がこうして、モーセの舅イテロはモーセの息子と妻と一緒に荒野にいるモーセのところにやってきた。まあ今読んだ中に何回モーセの舅って言葉出てきましたかね。つまりイテロって誰っていう時に、モーセの舅だよっていう方が分かりやすくなった。もともとモーセって誰、イテロの婿さんだよというところから始まったんでしょうけども、今やモーセの方が有名になったわけですね。そこでモーセの舅ということによって特定することができたわけです。おー来たか、 ということで、モーセは久々に会う我が妻と二人の息子たちでありますから、喜んで迎えに行ったことと思います。私は韓国の進学校に行くときにですね、妻と長男のための部屋を用意したら呼ぶねって言って、独身寮しかありませんでしたので、一人で行きました。そして1ヶ月半経って、ついに妻と息子を無料でホームステイさせてくれるっていう家が与えられてですね、そしてやってきたわけです。その時に私の母がですね、まあ父を天に見送ったばかりでしたね、あの時は。母が雅子と勤む、当時2歳の勤むをですね、一緒に連れて金浦空港にまで来てくれたことをですね、ここを読んで思い出しますね。32年前ですけども。まあ私たちの結婚生活の中で一番長く離れていた1ヶ月半でしたけどね、1ヶ月半ぶりに会えるっていうことで、金浦空港に行った時のことを思い起こします。モーセも嬉しかっただろうなと思いますね。そしてそこで8節、モーセは舅に、主がイスラエルのためにファラオとエジプトになさったすべてのこと、道中で自分たちに降りかかったすべての困難、そして主が彼らを救い出された次第を語った。さっきすでにイテロはこのことを知ってましたね。それはいろんな人づてに伝えられた言葉を聞いたんだけども、今回はモーセ自身の口から、実はこういうことがありまして、ああいうことがありまして、なんか大雑把には聞いてたけども、そういうことだったか、いや素晴らしいねということでですね、モーセを通してこれまでの経緯を聞くことができた。何を話したでしょうか。9つの災いについて話したでしょう。杉越の出来事について話したでしょう。いよいよエジプトを出発した時はこんな感じでしたってことを話したでしょう。そしたら後ろから追いかけてきたんですよ。そしてどうなった、足の海が分かれたんです、なんだって、そして私たちはその乾いた地を歩いたんですみたいなことも話したでしょうし、マナが降ったことを、岩を打ったら水がほとばしり出たことを、いろいろ話した。そしてついこの前に激しい戦闘がありましたけども、神様はたった一日で勝利を与えてくださったのですという言葉でいろいろ話したと思います。聞いてて嬉しいけれどもね、でもモーセの奥さんと息子たちとしては、僕も見たかったなって感じだよね。モーセを通して聞くのも素晴らしいんだけども、僕もそこにいたかったな、その神様の御業見たかったな、海が分かれるとこ見たかったな、海の底僕も歩いてみたかったな、全部彼らはそれを体験できなかった。まあそのことを考えますときにですね、信仰の共同体から離れるっていうことは、なんと大きな損失であろうか、ということについて考えさせられます。ぜひ皆さん、最後まで一緒に歩き通そうではありませんか。イテロはですね、この話を聞いて、うわ、素晴らしいと。まあ彼、祭司と書かれてるけどね、どういう祭司だかよくわかりません。まあ偶像を拝むような祭司ではないと思うんだけども、ますますモーセを通して、このイスラエルの神というお方は、なんと素晴らしいお方かということに、彼の目が開かれた。11節、今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不遜に振る舞ったことの結末によって、と。この民のバックにはこんな素晴らしい神がおられるということを知っていながら、不遜にもこの民に襲いかかってきた連中はなんと愚かなことか。この民が信じている神こそ誠の神ですというふうに、イテロはモーセたちと共に主を褒めたたえたわけです。まあせっかく舅さん来てくれましたからね、しばらく滞在するでしょう。そして一緒に食事もするでしょう。まあその日はね、さすがにモーセは一緒に食事をしたと書いてるんだけれども、モーセの心はそわそわ落ち着かないわけですよ。仕事があるなぁと。ねえ、せっかく遠路はるばるうちのお父さん来てくれたわけだから、ゆっくりご案内したいところだけども、待ってる人たくさんいるんだよねと思って心をそわそわしていた。それで翌日から早速仕事に戻るんですね。まあ、雅子のね、ご両親は結局シンガポールに一度も来ることなく
終わってしまうんですけれども、例えばもうシンガポールのね期間も終わるからその前に行くよって来てくれたとして、来ないんですけどもね、来てくれたとして、そしていやお父さんお母さんよく来てくれました遠路はるばるって言って、まあその日ぐらいは僕は食事するけれども、翌日からすいませんちょっと忙しくてっていうことで、まあシンガポールねせめてマーライオンぐらいアンラインしたいと思いながらもそれさえもできないっていうことになると、おいおいおいおい忙しいのはいいけどもそこまでかいっていうふうに思われそうですが、まさにモーセはそういう感じだったの。翌日ですよ、もう翌日ね仕事に出なきゃなんないのよね。なんでかって言ったらもう民が待ってんですよ、モーセさん早く来てよって。モーセは民を裁くために座についた、まあ裁判官みたいな立場にいたんでしょう。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていたということであります。まさに行列のできる相談所がですねモーセの周りにできていた。まだですかまだですかって、朝から夕方までってね、これ相当長く待たされてるんだろうなと思うんですが、チケットでも配布されないと大変でしょうね。まあこの様子を見て、いやーモーセ君は人々からそんなに必要とされて素晴らしいねって言ったんじゃなくて、さすが年の子ですよね。イテロは鋭い観察眼でモーセの働きぶりを見ながら素早く問題点を見抜きました。そしてモーセに質問するんです。モーセあなたのやっていることは一体何だと聞いたら、モーセはこう答える。シュートに答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのですということですね。次から次と来る、まあそれは素晴らしいことだけども、民って何人いるんでしたっけ。青年男性だけで60万200万ぐらいいるんでしょ。来るのはいいんだけど、これいつ果てるとも思わないような仕事が延々と続いているということがわかるわけですね。16節、彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。まあつまり私たちはイスラエルの民は旅をしてきましたなんていう非常に大雑把な言い方をすると確かにそうなんだけども、200万もの民がですね旅をしながら宿営、旅をしながら宿営すればですね、まあ隣近所との間にいろんないさかいが起こりますよね。しかも彼らは家畜引っ張ってんですよ。あれあの家畜どこ行った、盗まれたとか傷つけられたとか、あれうちの子供が隣の牛に疲れたとかね、そんなことがあった時にどうしてくれんのよって、そんなのあなたの方が悪いじゃない、ちょっとモーセさんのところ行きましょうみたいな感じで二人で来てですね、モーセさん正しく裁いてくださいなんていうようなことが行われていたということは容易に想像することができるわけですね。ですからモーセは双方の間を裁き、神の掟を教え、また神の教えを彼らに知らせるということを行っていた。これなんでこんなに大変だったかっていうと、一つの理由はですね、まだモーセの律法を与えられてないんです。もしモーセの律法が与えられていたら、第何条第何項によりこれはこうですねっていうことがですね客観的にわかるわけですね。もうすべての裁きはモーセにやってもらわなきゃならないみたいな状態だったんですね。しかもイスラエルの民ってのはこれまで見てわかる通りに、水がないといえば食べ物がないといえば不満を言うだけではなくてモーセに食ってかかるような、そういうタイプの人たちですから、待たせてておとなしくしているような人たちではないということがわかります。17節、するとモーセの衆徒は言った。あなたがしていることはよくありません。さすがに年の子ですね。彼はミディアンの地で祭司として人々を治めてきた経験から、こりゃダメだと、こんなことやってたらモーセ持たんわということを鋭く見抜いた。モーセだけじゃありません。18節、あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。あなたはあなたで朝から晩までずっと相談を聞かなきゃならなくて疲れるだろうけども、向こうは向こうでいつモーセが応対してくれるのかもわからないで朝から晩まで待ち続けていて、あ結局今日はもう閉店です、明日また来てくださいって言われて、ってなことでですね、
そんなのやってられんよっていう話ですよね。だからこの民もきっと疲れ果ててしまう。このことはあなたにとっては荷が重すぎます。あなたはそれを一人ではできませんとイテロは言ってくれたわけですね。今は頑張ってるけども長続きしないよ、こんなことやってたらっていうことを教えてくれたわけです。まあ私ね、モーセを見ながらね、ちょっと私も似てるとこあるかなっていう気はしますね、正直言ってね。松本先生、こっちでも必要です、こっちも来てください、はいはい今行きますね、なんて言いながら、ああ僕は必要とされてるなっていうのが嬉しいなみたいな、そんなところが私の中にもあるなと思います。モーセも大変だ大変だ、いや僕ね忙しくて大変だよって言いながらね、いやこんなに必要とされてっていうところに喜びを感じていたのかもしれない。でもそれは一時的に喜びを感じたとしても永続性がないんだということ、これはなかなかイスラエルの民からは言ってもらえないことだったんだけれども、このタイミングでイテロが来てくれたっていうことは素晴らしいことです。ここにも神様の摂理があるなと思います。そこでイテロの助言ですね。さあ私の言うことを聞きなさい、あなたに助言しましょう、どうか神があなたと共にいてくださるように、あなたは神の前で民の代わりとなり、様々な事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい。はい、これもやってます。そう、それはいいことですよ。民の代表として神の前に出る、これは言い換えれば祭司みたいな仕事ですね。それはモーセあなたにしかできません。20節、あなたは掟と教えをもって彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。そして今度神様の側からの警告、あなた方はこうしなさいという諭し、それを民に伝えなさい。はい、これもやってます。これは預言者的な役割、神様の御心を民に伝えるという預言者的な役割、それはよろしいです。それはあなたにしかできないことだから、それはそれでよろしいです。しかしここから21節、あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。ここからが新しい助言なんですけれども、あなたにしかできないことに関してはあなたがやり続けることでよろしいんですが、あなた以外でもできることに関しては、新たなリーダーを立ててその人たちに委ねよということですね。そしてそのリーダーというのは誰がなってもいいというものではない。間違った人がなってしまったら大変なことになってしまう。リーダーとなるべき条件、神を恐れる人。第二に、力のある人たちっていうのはまあやる気のあるっていうかな、やるといえばちゃんと最後までやる人、途中で放り投げない人。三つ目は、不正の利を憎む誠実な人たち。ここに裁きが関わってくると、こっそりアンダーザテーブルで、これあげるからよろしくみたいな、まあ、良きに計らっておこうみたいなことをする人たちが選ばれるとよろしくないわけですから、誠実な人でなければならない。こういう人たちを人選して、リーダーとして立てなさい。22節。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。つまり、事務的に解決できることに関しては、いちいちあなたが首突っ込まなくていいから、その人たちに任せなさい。彼らに解決できない時だけあなたのところに持ってこさせなさいと言ったわけですね。そうすればどうなる ?23 節。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。つまり、あなたもこの働きを持続することができるばかりか、民も短時間で、あ、よかった、解決したと言って安心して家に帰れる。お互いにフラストレーションは軽減されるでしょうと。
いうことですね。つまり今だけしか見てないんだったらこのやり方でいいかもしれないけども、これから先長く5年、10年、20年、まあ私たち知ってるね、彼ら何年後に約束の地に着くかまだ知らないけども、僕たちは40年ってことを知ってるわけだから、そのスパンで見たときにこれやってたら持たんよと、持続可能な社会を作ろうよっていうね、これ最近言われてる言葉ですけど、サステナビリティっていう言葉がね最近よく使われますね。もう持続可能な信仰の共同体作りましょうよっていうことがね、実は3500年も前から語られていたんだということがわかる。なぜモーセともあろう人がね、こんな単純なことに気がつかないのかなっていうふうに思いますよね。それはモーセはどこで教育を受けたかって言ったら、エジプトで教育を受けた。そしてエジプトというのはファラオの絶対君主制度なんです。ファラオが右って言えば右なんだ、左って言えば左なんだ、ファラオ様どういたしますか、こっちだ、それで決まるわけだよね。まあそういうのを見てきたから、そういう政治形態しか、統治形態しかモーセは知らない。ここにモーセにとって新しいアイデアがもたらされた。イテロさん、あなたは私の先輩だけども神様のことに関しては何も知らないでしょ、これ神の共同体なんですからね、あなた余計なことに口挟むんじゃないよとは言わなかったところがモーセの偉いところ。何度か申し上げるけども、民数記12章3節でしょ、民数記1、2、3って覚えてね。モーセは地上の誰にも勝って何、謙遜であった。新科学2017では柔和であったから、このイテロの助言にもまず聞く耳を持ったというところが素晴らしいことだなと思います。これがモーセの素晴らしいところなんだけど、ね、イテロの素晴らしいところも一点見落とさないでいただきたいけども、神があなたにそのように命じるならって言ってるでしょ。これね、助言をする側としてすごく大切なポイントです。絶対これいいからやんなさい、え、やんない、本当ダメだね、もうあなたのこと知らんわっていうふうにやるかやらんかで二者択一にしてしまうんじゃなくて、これが私の考えうる最高の助言です、でも本当にこれがあなたの共同体にとっていいかどうかわからないし、神の御心かどうかわからない、この助言を聞いてあなたは祈って神の御心であるかどうか判断してください、神があなたにそのように命じるならそうしてくださいって言ったの。これがイテロの偉いところでしょう。人がせっかく助言してやってんのに聞かないよねこの人はっていうふうに私たちは思いたがるんだけども、それはあなたの領域ではない。それが確かに有効だと分かって、神様の御心だと分かって実行するかどうかはそれを聞いた人たちに委ねる、これができたところがね、イテロさんの素晴らしいところだなって思います。だからモーセは当然祈るわけだ、そして状況を判断するわけだ、この助言を私は受け入れるべきかどうかっていうふうに考えるわけだ。しかしこの出エジプト記の18章っていうのはその辺のところをものすごく短く書いてるから、24節見るとモーセは舅の言うことを聞き入れ、全て彼が言った通りにした、じゃあ明日からやりますっていうふうに読めるけれども、後で見ますがそんな簡単なことではありません。でも結果的にはこうなりましたってことはね、結論はここで見ておきましょう。モーセは彼の助言に耳を傾け、そして確かにそれは有効だ、正しいということを認めて実行したんだということがわかります。そして27節。それからモーセは舅を送り出した。舅は自分の国へ帰っていった。イテロさん、いい時に来てくれてね、大切な役割果たしてくれました。イテロコンサルティングみたいなね。なかなかね、客観的にね、現場にいるとわからない人たちに対して、こう、客観的な助言をして、そして彼の役割を果たして、静かに国に帰っていく。神様は、この静かな環境で学べるようにと、最高のタイミングでイテロを使わせてくださったなって思いますね。つまり、この荒野の旅は訓練の時だと申し上げたけども、今日の訓練は特にモーセに対する訓練です。
彼がイテロの助言に耳を傾けられるかどうかという訓練の時となった。そしてモーセがこの助言を聞き入れたことによって、モーセは4ヶ月じゃなく4年じゃなく40年持ちこたえることができたわけです。彼は自分に与えられた働きを40年間続けられた。それはイテロさんの知恵のおかげであったということができるのではないでしょうか。先ほど申し上げたように、すぐ実行したかのように見えるかもしれない。しかしこれから40年後、申命記1章、この時にですね、モーセは振り返るんです。あの時こういうことがあったなということを振り返って、1章の9節から13節、私はあの時あなた方ってのはイスラエルの民にこう言った、私一人であなた方を追うことはできない、あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日空の星のように多い、200万にもなった、私一人でこの仕事をし続けていくことはできない。ということで、この申命記の一章の前後関係を見ますと、これはモーセの律法が与えられて以降のことであるということがわかります。つまりさっき言ったように、なんであの時モーセがそんなに大変だったかっていうと、まだ613の律法が与えられる前だったから、一つ一つ一つ一つ言わなきゃなんなかった。でもいざ律法が与えられたら、それを持っているリーダーたちがその律法に照らし合わせて、こうしなさい、ああしなさいって言えるわけだから、いちいちモーセのところに行かなくてもよくなるわけだよね。そのことです。12節、どのようにして私一人であなた方の揉め事と重荷と争いを追い切れるだろうか。あなた方は部族ごとに知恵があり判断力があり経験に富む人たちを出しなさい。彼らをあなた方の頭としよう。これが千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長だね。するとあなた方は私に答えて、あなたがしようと言われたことは良いことですと言った。つまりですよ、こういう順番です。モーセはまずイテロから助言を受ける。ありがとうございます、とてもいい助言だと思います、ちょっと私の中で温めさせていただきますということで、彼はその助言を聞いて温め、そしてモーセの律法も与えられた、この状況だったら次のリーダーたちにこの働きを委ねられるのではないかというところまで来た。そして神様もそれでよろしいとおっしゃっているように思われる。じゃあ次になすべきこと何、じゃあ今日からこうしますってモーセが言うんじゃなくて、モーセが民に問いかけるんだよ。こういうアイデアがあるんですが、皆さんどう思いますか、いいと思いますか。いやいや困るよそんなの、今まで一人でやったんでしょう、これからもやってください、私たちそんなリーダーになりたくありませんと言われればそれまでだよね。だからモーセはここで聞いたんだよ。イスラエルの民、聞かれたイスラエルの民、何て答えたの。あなたがしようと言われたことは良いことですと言った。つまり民の承認を確認し、その上で実行したということですね。だからさっきの出エジプト記の18章だけ見ると、イテロから聞いて、はい翌日から始めましたみたいに聞こえるかもしれないけども、そうじゃない。はい、助言を聞いて自分の中で温めて状況を確認して、今ならできるな、確かに神様もそれがいいとおっしゃってるように思われる、じゃあ皆さんどう思います、はい賛成です、それじゃあやりましょうという手順で物事は進んでいくんだということをここから教えられるわけですね。いくら良いアイデアだと言ってもですね、すぐに飛びつき実行するのではなく、御心を確認するということが大切であるとわかります。こうしてイスラエルという信仰の共同体は正しい統治形態を持って前進するようになったから、まあいろいろと迷ったこともあったんだけどね、でも40年間持続可能な共同体を形成することができた。これはイスラエルのみならず、今日の会社組織の経営においても決定的に重要なポイントで、ねえ、うちの組織どうしようかって考えてる人たちが必ず頭を悩ませることでしょ。役割分担どうするんだと、権限の異常どうするんだ、これをあの人に任せたらもう私は口出ししない。 そして職務内容を明確化する。こういうことがきちんとできないと組織というものは成り立っていかないということを私たちはよく知っている。そしてこの内容っていうのは旧約時代のイスラエルの民だけに応用されたのではなくて、新約時代に入ってさあ教会が誕生しました。教会においても応用されるかどうかってことだね。でここで僕はどこを開くかっていうのは、彰子をお聞きになった方は、ああそこに持っていこうと思ってんのねと私の説教を先読みすることができると思うんですが、使徒の働きの6章に入っていくわけです。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。初代教会ってすごいね。今だったら行政が担当するような福祉、これも当時は行政やってくれないから教会が担当していた。貧しいヤモメに対する食料配給ということまでやっていたんですよ。しかも誰が担当してるのっていうと、この段階まで教会のリーダーは十二使徒しかいないんです。もう寝る間も惜しんでね、これは持続可能な働きじゃなかったと思うので、十二使徒短命で終わっちゃうんじゃないかと思うぐらいに多忙を極めたと思うんだけども、そんな中弟子の数が増えたんでしょ。だってペンテコステのあの日だけで3000人でしょ。その後5000人増えて、その後どんどん増えて、まあ2万とかいたんでしょうね、この頃ね。それを12人で切り盛りしていたというのがこれまでの段階です。弟子の数が増えました。ハレルヤ、よかったね。弟子の数増えてほしい、これ嬉しいことでしょう。でも弟子の数が増えるということは問題も増えるということですよ。当然そうだよね。そしてこの時の初代教会にはギリシャ語を話すグループとヘブル語を話すグループの2つがあって、ギリシャ語を話す方のヤモメたちが、私たちの食料配給ヘブル語を話す人たちのグループよりも少ないわ、こんな差別が教会の中にあっていいのみたいな苦情が出たんです。まあね、こっちも好き好んでやってるわけじゃないのにさ、もらえるだけありがたいと思ってよ、文句言うならもういいよ、やめた、こういう働きって言ったって良さそうなもんだよね。でもそうは言わなかった。そこで12人は、ここで彼らはですね、この統治形態を変更する必要に迫られたわけです。弟子たち全員を呼び集めてこう言った。さっきモーセがイスラエルの民に対して、私はこう思いますけど、まあ、皆さんどう思いますかって聞いたのと同じように、弟子たち全員を呼び集めて、私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんと言ったわけですね。つまりもしこれ以上さらなる公平性を目指してきっちりやっていこうとすると、私たち十二使徒が神の言葉を後回しにすることになってしまうと。つまり彼らはここで教会が何をなすべきかということの優先順位を考えたんだ。つまり教会として何はなければならなくて、何はあったらいいけどもなくても仕方ないねと言えるものなのかという優先順位だ。私たちはかつて礼拝が終わったらフェローシップがあって、楽しいひとときお茶を飲み、お菓子を食べ、あれがなければもはや教会とは呼べないとは言わないで、誰もね、あったらいいけどもないのは仕方がない、でもこれがなくなったら教会とは言えないというのは神の言葉でしょう。神の言葉が正しく解き明かされることなく、フェローシップだけがありましたって教会になるんですかと。つまり順番をはっきりさせましょう。神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのは良くない。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。今回は7人という数字にしたんだね。その人たちにこの務めを任せることにしようと。つまり権限の移譲をしようと。そして出エジプト記18章同様を、誰でもいいというわけではない。今回の選ばれるべき条件は御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち。お仕事何でしたっけ。食料配給。食料配給に御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちっていう条件が必要なんですかって言いたくなるかもしれない。たかが食料配給されど、台所こそがね、争いが生じやすいの。皆さん、
まあ、うちの教会ね、食事当番なんかないけどね、私札幌時代ね、食事当番ある教会にいましたね。毎週礼拝後にね、200円でうどんとかカレーとか出るの。これ嬉しいね、食べる方としてね。でも作る方は結構大変なんですよ。で、教会の中をね、10グループに分けてね、食事当番順番に回ってくるわけ。で、その時の台所で一生懸命作ってくれるわけでしょ。そこはね、だから誰でもいいってわけだよ。だからこそ、御霊のと知恵に満ちた人が必要だ。ああいうところでね、ぶつかりが発生しやすいんです。だから平和の中でこの働きが続けられるために必要な要件はこれです。私たちは今こうする段階に来ていると思います。信徒の皆さん、いかがでしょうか？と十二使徒は問いかけた。そして、じゃあその仕事を十二使徒今までやってたのにそれが減って、十二使徒これからどうすんの？楽になるね。もっと昼寝の時間を増やそうと思ってんの？そうじゃない。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。このように彼らは優先順位をはっきりさせた。教会に何て答えた？この提案を一同は皆喜んで受け入れた。私たちは今その段階に来ておりますねと判断したわけだ。その結果どうなった？こうして、どうして7人が選ばれたからね。神の言葉はますます広まっていき、だって十二使徒は祈りと御言葉に専念できるようになったんだよ。その結果ますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも大勢次々と信仰に入ったという教会成長の様がここに描かれているわけであります。つまり教会もあるところから十二使徒だけに頼る体制から次の段階に進んでいったということがわかります。先ほども申し上げたように、私は札幌で12年間牧会しましたけれども、東南アジアでね、今17年目なんです。どっちが大変だと思います？皆さん。牧師やるのに。日本でやるのと、東南アジアでやるの。今日は正直に申し上げましょう。東南アジアの方が圧倒的に楽ですね。まあ、あの時はですね、信徒の生活指導も牧師の仕事の一つだったの。その生活指導をしながら合間を縫って時間を見つけては説教準備してたっていうのが本音ですよね。私今ね、生活指導全くしてません。私に生活指導を求めてくる人は誰もいないからね。まあしっかりしてるっていうところもあるし、または、ね、しっかりしてる人しか外国には住まないっていうところもあるのかもしれないけれども、本当に恵まれています。東南アジアに来てね、御言葉の奉仕と祈りに専念できる。これだよね。これが実現しました。なぜかっていうと、管理運営面のほとんどは役員はじめ信徒の皆さんがそれぞれ担ってくれているから、私に期待されていることは、御言葉の奉仕と祈りでしょうと。まあもちろん時々ご相談があって、それに対してお答えするということも含めての御言葉と祈りなんですけども、本当に今、ゴールデンタイムでございます。30年間の牧会生活の中で最高です。こんなに御言葉と祈りだけに専念していいんですかと言いたいぐらいに感謝してます。正直言って、来年来られる先生は驚かれると思います。え、これでいいんですか？他皆さんやってくださるんですか？みたいな感じでね、私は今から先生の驚かれる顔が思い浮かびますね。本当に幸せな教会だと思います。それはまさに出エジプト記18章で起こったこと、使徒の働き6章で起こったことがこの教会の中でもうすでになされて、そういう体制で教会活動が導かれているからに他ならないと思います。時々他の教会の方から奉仕が辛くて教会に行きたくないんですっていう声が聞こえてきます。少なくともこの教会からは聞こえてこないんですが、それは僕に言いにくいから言わないだけなのか、本当にそう思ってないことを願ってますけども、これはね、自分の賜物じゃないことをね、あなたもやりなさいって言って押し付けられたら 辛いですよ。そういう教会に行きたくないと思います。ですからもし皆さんの中で本当はこれ辛いんだけどって思ってるとすれば、おっしゃってください。私におっしゃってください。そんなあなたのやりたくないことを無理やり押し付けるんじゃなくて、私たちのできること、苦手なことじゃなくてね、得意なこと、必ずあるはずですね。喜んでできることで役割を分担し合いながら、一緒に持続可能なシンガポール JCF を築き上げていこうではありませんか。それがキリストの体ですね。お祈りをいたします。天のお父様、今日は3500年前のあのモーセの姿を通し、また2000年前の初代教会の姿を通し、ごく一握りのリーダーだけで頑張っていた状態から、さらに次のリーダーが選ばれる必要、その過程について見せていただきました。シンガポール JCF も45年が経ち、本当にそのような体制が出来上がって、牧師が御言葉の奉仕と祈りに専念できる、そういう体制が整った教会になっていることを心から感謝いたします。これからもそれぞれの兄弟姉妹が自分のできる、また喜んでお捧げできる、その賜物を持ち合いながら、これからも麗しいキリストの体を築き上げていくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。